はい、こんにちは、今日もレギュレーション読んでいきますが、ゲストはこれまで通りキリノさんと DNF さんです。よろしくお願いします。
はい、キリノです。よろしくお願いします。
DNF です。よろしくお願いします。
お願いします。前回までで38条のペナルティ、レース中の事件っていうところまで終わっていますと。はい、はい、で DNF さんからなんか補足をいただけるということなんですけれども。
そうなんですよ、はい、7月8月に公開されたやつで2つちょっと後から調べたことがありまして、はい、ちょっと盛り上がったポールポジションが前年開催と同じ位置とするっていうルールありましたけど、あれを昔どこまで遡れるかなと調べてみたんですが、ちょっとなんかやっぱセナの鈴鹿向け怪しいぞと思いつつ調べたんですけど、さすがにそこまでは分かんなくてですね、
はいはいはい、
ただ2000年にはすでにありました。だから結構昔からあるルールで、そんな最近ポールポジションとは前年と同じにするっていう風に決まったわけじゃなくて、
はいはいはい、
もう意外と昔からあるで、2000年も別に改正されてあったわけではなさそうなんで、99年にはまあ少なくともあったみたいですね。
2000年には、なるほど、
ね、あ、じゃあその文言としてもあったってことですね。もう
全く同じ文言がありました。134条だったかな、それぐらいのところに。でセナーの鈴鹿が1900、あれ何年ですかね、90年とかですか、1コーナーでぶつかったのと同じ年ですよね、確か。
そうっすよね、
そうですよね。どうでしょうね、もしかしたらその時にできてずっと続いているのか、実はもっと前からあってバレストルのセナいじめじゃなくてただ単にルール通りだっただけっていう可能性もまあないではないかもしれないですよね。まあ、いずれにせよポットでの規則ではなかったっていうのが判明しました。
これは DNF さんの手元にあったんですよね、だから2000年
ぐらいまでもね。僕2000年からは持ってるんで、ね、ただそれ以前はちょっと遡れず。
これそっから遡ろうとしたら、これどこ行ったらあるんですかね、これ。
もうネット上にはないんじゃないですかね。
ないですよね。図書館とかにあるのかなと。
それかもうパリに行って FIA の本部を訪ねて、ま
あ、本部行きゃあるんでしょうけどね。
きっとあると思うんですけどね。
JAF とかにあんのかな。
JAF はどうだろう、 JAF はあんまり信用してない。
一回問い合わせしてみようかな。
2000年バージョンは前にネットで落としたものを持ってたっていうことなんですか。はい、
そうですそうです、これ始まる前からずっと持ってたんですけど、でなんかそのサイトも消えちゃって、多分その2000年から扱ってる人がいたんですよね、はいはいはい、アーカイブしてる人が。
ああそうなんですか。
はい、でそれもだから公式なものではなくて、
はいはいはいはい、
だからまあそういうようなインターネットアーカイブとかに行けばあるかもしれないですね。ないかな。
でもそもそも90年はインターネットがないですからね。
まあまあね、あ そうか
確かにアーカイブするもんがないです、ウェブがないです、ね、
そもそもそのなんだろう、 FIA がサイトを立ち上げたときに昔のレギュレーション上げとくぞって全部上げといてくれない限りは、ある程度、ある一定の時期からしかないですよね。
確かに。
その時代はどうやったらレギュレーションが読めたんですかね。一般人は読めなかったんですかね。
ああ、そうかもしれませんね。
確かにね。公開してる必要ないかもしれないですよね。
まあ、競技者が分かってればいいっていう。
まあ、そうか。そうだよ。
はい、というわけで残念ながら詳細不明ということでした。
あの時は1番手と2番手が入れ替わったんでしたっけ。
あの当時は確か鈴鹿のポルはイン側で、記憶が正しければ、はい、で、ただ汚れてるからアウト側にしてくれってセナが言ったんだけど、バレストルがダメだって
棄却されて、
そう、それでインのままスタートして、でそのまま、1コーナーでぶつかってセナがチャンピオンになったんですよね。
あれはだから、ラインがどっち側にあるんでしたっけ。だから、
現在はアウト側なんですよ。
アウト側にあるのか、
はい、で当時はイン側だったんですよね。
でそうですね、ずっとだから、はい、イン側だからピット側か、ピット、
あ、そうですそうです、
ピットの方を通るんですよね。
はい、
でそれはラインじゃないんですよね、だからね。
そうですね、
はいはいはいはい、
それを嫌がったと。
ちょっと悪名高いウィキペディアを今読んでるんですけど、
出ましたね、悪名。
鈴鹿のポールポジションのグリッドは伝統的にイン側、ピット寄りだが、走行ライン外のため路面のグリップが悪い。過去2年、スタートを失敗したセナは、アウト側に変更することを水曜日からリクエストしていた。で、予選後、オフィシャルはこの要望を認めないことを決めたと。で、ってことは、91年も、もしそのレギュレーションがあったとしたら、ポールポジションはイン側だったってことですよね。
そうですよね。
今、
でもどっかでまたアウトに変わってるわけ、今アウトですよ。
あ、そうなんだ。
だから変わってはいるんですよね。
変わってはいるんだ。
うん。まあ、あのレギュレーションがあったとしても、特例がないってことはないだろうから、どっかで変えることはできるんでしょうけどね。ちょっと経緯は分かんないですね。
そう、なるほど。
でも
確かに。なるほど。わかりました。ありがとうございます。
うん、はい、はい。で、あともう一個がすいません。あの、はい、グリッド降格ペナルティについてなんですけど、
はいはい、
あの、申告順に適用っていう話があったの覚えてますかね。はい、はいはい。で、あれでなんか、当時なんとなく先に申請した方が有利っていうような話をしていたと思うんですけど、うん、ちょっと改めて考えるとそんなこともないなと思って、ちょっと簡単な例を作ってきましたんで、ちょっと、ご紹介したいと思います。これ、ちょっと手元で書いてもらった方が分かりやすいんですけど、まあ、普通に予選やって、で、何もなければ、まあ、単純に1、2、3、4、5、6、10っていうふうに並びますよね。まあ、これは単純に。で、じゃあ、例えば、そこで2位と3位のドライバーが、じゃあギアボックスを交換して、共に5グリッドダウンが決まったとしましょう。で、そうすると交換を申請した順番に降格も適用されるっていう話だったじゃないですか。同時一気にじゃなくて、順番に。で、その状況で先に3位のドライバーが降格したケースを考えると、まず3位が5つ下がるんで、1,2,4,5,6,7,8 で3,9,10 になりますよね。3位の人が5つ下がるから3位の人が8位の人の後ろに回るから、ね、はい、1,2,4,5,6,7,8,3,9,10 になる。で、その後に2位の人が5つ下がるから、最終的には 1,4,5,6,7,8,2,3,9,10 っていう順番になりますよね。大丈夫ですか、これ書かないと分かんない。
これやっぱ書かないと分かんないですね。はいはいはいはい。そうだから抜けたものを飛ばして
くる。3位が先に落ちて、そうです。もともとの、順番からが1、2、3、4、5、6、7、8、90だったのが、その2、3位の人が5下がって、2位の人も5下がるから、1、4、5、6、7、8、2、3、9、10っていうふ
う
になるわけですよ。ところがですね、これ2番手の方が先にギアボックス交換して、つまり2番手の人の方が先に降格するとどうなるかっていうと、まず先に 2の人が下がるから、第1段階として1、3、4、5、6、7、2、8、9、10になりますよね。で、その後3番手の人が5つ下がるから、最終的に1、4、5、6、7、2、3、8、9、10っていうグリッドになるわけですよ。そうすると、これ、あの、最初のと比べると分かるんですけど、3番手の人が先に降格すると、1,4,5,6,7,8,2,3,9,10 だけど、2番手の人が先に降格すると、1,4,5,6,7,2,3,8,9,10 になるわけです。
ああ、はいはいはい。
だから1つ上がるんですよ。で、これ何が違うかっていうと、2番手の人が先に下がると、2位の人は自分が5つ下がって7位になりますよね。で、もともとの3位の人は 1個上がってから5つ上がるから、結局最終的に4つしか下がらないわけですよ。
はい、そうかそうかそうか。
でも先に3番手の人が下がると、3番手の人が5つ下がって8位になって、で、今度は2番手と3番手の間もう6個離れちゃうから、そこの順位の差は関係なくなって、2位の人も単純に5つ下がるから、結局、先に後ろの人が下がると、2人とも5つ下がって、先に前の人が下がると、2人とも4つ下がるっていう風に。
はあ。なるほど。
変わるわけですよね。
はいはいはい、
うん、これ書かないとちょっと本当に分かんないと思うんですけど、
確かにそうなりそうですね、うん、
そうです。でなんで先に申請すると、うん、あはい、有利なんじゃなくて、その降格する人同士が近いグリッドにいる場合は、うん、上位の人が先に降格すると、はい、降格する人みんな得をするっていうことになる。
うん、うーん、はいはいはいはい、
そういう仕組みなんですね、このグリッド適用、ペナルティ適用順っていうのは。
なるほど。
うん、
でそのタイミングの妙みたいなものは実際に起こりうるんですか？
でそれが前言った、すみません、ちょっといまだにどのグランプリか思い出せないんですけど、確かハミルトンだったかが2位から5つ下がったんだけど、結局3位、4位の人も後から下がったから4位に戻ってきて、うん、7位から4番でスタートだったか、5番でスタートだったにも、うんうん、とかに戻ってきたっていうケースはあったわけですね。
うん、
でこれ先にもしその後ろの人が下がってたとしたら、まあ、下がった後にハミルトンも下がるから、繰り上げがなくなっちゃって、うん、結局2位から5位下がって7番手スタートのままだったっていう、そういう、あの計算上の妙は起こる。
なるほど。え、それって、結局、申告順だっていうことには違いはないわけですよね。
あ、そうです。どういうことですか？すみません、ちょっと。
申告した順に落ちてく。
あ、そうです、そうです。申告した順に落ちていくからそうなるっていう感じですね、むしろ。
そういうことですよね。
はい。
だから、なんて言ったらいいんだ。5番、5個落ちますが、先に言ったからラッキーだったっていうことは全然普通にあるってことですよね。
あ、そうですね。で、ただ、その、今言いましたけど、2番手と3番手の位置関係で2人ともペナルティー受ける場合は、
はい、
3番手の人は先に2番手が受けた方が自分も得だから、うん、後から行ったからラッキーってことも、
ああそういうことか、
あるわけです、はいはいはい、先に行っちゃうと5つ差があるけど、うん、後に言えば4つで済むっていうようなことが起こる。
ああ、うん、なんかトランプのゲームみたいになってますねそれ、うん、
これだからなんでこんなルールなのかなってちょっと不思議ではあるんですよね、うん、なんか単純にオリジナルグリッドプラス5でいいんじゃないのっていう気もするんですけど、う
ん、確かに、
うん、
うん、
これあの18番手と19番手とかだった場合って、あの、うん、先にペナルティー受けた方が最終的に前に行くんですよね。
あ、そうだ、そうですね、
うん、19番手が先にペナルティー受けて、うん、5つ下がっても結局20だから、うん、その後に18番手が5つ下がると20に回って、うん、19と18の位置関係が入れ替わっちゃうっていうおかしなことが起こるんで、これ別にオリジナルグリッドプラス5だったらね、うん、単純に20、19と後ろから埋めていけばいいだけなんで、うんうんうん、それでいいんじゃないかなって気もするんですけど、まあルールはそうなっていないと。
うん、
うん、
そうか。
順番が問題になってるんですね。
お尻の方でテレコになった話とかって実際にあったりしたのかな。
なんかあったような気もしますけど、ただあれってタイム出せなかったペナルティーとかも関わってくるからちょっと難しいですよね。
ああ、なるほどね。
うん、そう、タイムダッシュはもっと後ろみたいな話ありましたからね。
そうでしたね、そうでしたね、
うん
うんうん、なるほど。
というような話でちょっと複雑で言葉では説明しにくいですが、
うん、
先に行った方が、
うん、
分かんない、うん、まあ先に行った方がいいというわけでもないというそういう話でした。
そういうことか。うーん、なんか不思議な感じですね。
うん、不思議。
だから近くの人が、あんまり合理性を見出せない。前の人が、ギアボックス変えそうだぞとか分かった時には、
で、自分も変える場合には、うん、まあ実際そんなことできないでしょうけどね。
うん。なるほど。謎のルールですね。もうちょっとシンプルにできそうな気はしますけどね。
うん、ほら、今日ロシアの予選ですけど、これから、フェルスタッペンも3番手、プラス、パワーユニット交換で8つ下がるのかな、ことがもう決まってるわけじゃないですか。だから、この後、こう、フェルスタッペンに近い人がペナルティー受けると、ちょっといろいろ変なことが起こるんじゃないかなっていう、
うん、
可能性はありますよね。
そうですね。うん、
なんかでもそのグリッド降格っていうなんか、ああグリッでこうなんだファイナルグリッドみたいなのが出るじゃないですか、レース前の、
はい、
あの、
はい、
あれで、ああこうなったんだって全然疑問に思わないけど、そういうことが起きてるんですね。
まあ複数ある場合はきっと起きてるんですよね。
複数ある場合は、うん、うん、あ結局ここなのねみたいなことを特に疑問もなく受け入れてましたけど、
そうそうそうそう、
ああ、
なるほど、
はい、
ありがとうございます。でついでにこれあの、あ、すいません、あのモンツァでボッタスが予選1位から降格したじゃないですか、
うん、しましたね、はい、
はい、で一応補足しとくと、これ統計記録上はポールシッターというかポールポジションにプラス1されるのはボッタスじゃなくてフェルスタッペンですね。
どういうこと？あ、そうなんでしたっけ。
そうです、あの予選1位が降格したらポールポジションの記録にはならなくて、うん、予選2位から昇格した人がポールポジションの記録を得るという。
そうなの？そうなん
だ。そうです、そうです。
え、ボッタスプラス1じゃないんだ。
じゃなくてフェルスタッペンプラス1です。
ほう、へ
ー、これはあの2019年のメキシコで、あのフェルスタッペンが降格したときは、ルクレールがポールポジションの記録で、
あ、そうなんだ。
2010年モナコかな、でシューマッハが予選1位から下がったときはマークウェバーがポールポジションというふうに記録はそうなるみたいですね。これはルールとはちょっと違いますけど。
そうなんだ。あれ、問答無用に予選でトップだった人にポールポジションプラス1じゃないんですね。
ではないんですね。だからポールポジションっていう言い方だとやっぱりそのグリッドの時にスタートの最初についている人っていう、う
ん、あ、
まあ英語の意味としてもそうでしょうかね。
まあそうですよね。
うん、
へえ、あ、それ全然知らなかったですね。あ、そういうこと、うん。なるほどね。あれ、ボッタスはなんでこう降格になったんだっけ？
パワーユニットの交換を、うん、しかもパルクフェルメ状況でしたから。最高日、
はははは、
あの金曜日の後にしたのかな、うん、で、あのスプリント予選がある場合って金曜日が終わった時点でもうパルクフェルメだから、
そうですよね、
うん、そこで交換しちゃうと最高日というか最高日か最高日スタートだったので、
うんうんうん、あのスプリントの前の普通のタイムアタック形式の予選でトップに立った人はポールポジションにもなれないんですよね。
そうですよね、
うんうん、それもどうなんだっていう感じがしますよね、
うん、なんか、それを変えようっていう議論はあるってニュースが出てましたね、
うんうん、今回のスプリントはちょっと微妙でしたね
だから抜けないコースでやっちゃダメなんですって。
今回もじゃないですかね
今回も、まあ、おかげ、まあ、でもリカルドはね、それのおかげで勝てた気はしますけど、
まあそうですね、
うん、
うん、まあ、次インテルラゴスでしたっけ。
インテルラゴスでやりますね。
インテルラゴスならまあ多少、うんうん、抜きどころもあるし、まあ、どうなのかな、結局みんなタイヤ同じだから抜きどころあるって言っても抜けないのかな、
うん、
うん、速い車が前にいるわけですしね、
どうなるんでしょうね、
うん、
うん、なんかまあスプリントをロス・ブラウンか誰かが、まあ、まだ判断するには早いかなって言ってましたねまあそうだと思うんですけど、正直まあ来年の車でやってみないとなんともかなとは思いますね、
うん、あ、それはそうかもしれませんね。
そうですね、
うん
うん、じゃあ本題に行きましょうか。
はい、すいません失礼しました。
いえいえ、はい、ですね、さっきも言いましたが、前回はレース中の事件、まあ、ペナルティ系のところがまとめられているところで、まあ、ようやくレースがスタートした後の話なんですけど、今日は39条のセーフティーカーというところですね、うん、はい、じゃあいきます39条セーフティーカー 39.1、FIA のセーフティーカーを FIA 指名のドライバーが運転し、全競技車両を認識できる FIA オブザーバーが同乗する。オブザーバーはレースコントロールと常時無線連絡が取れる状態になっている。
うん。
うん。あの、コドラみたいな人はオブザーバーだったんですね。
オブザーバーという名前なんだ。へ
え。FIA のオブザーバー。オブザーバーって前出てきましたっけ？
出てきた気がしますね。なんか、ずいぶん最初の方で出てきたような気がする。
どっかで出てきましたっけ？
オブザーバー。な
んか初めて聞いたような気もするんだけど。
PDF を検索すると書出ですけど。
はいはい。あれですよ。オブザーバーって、あの、デモンストレーションイベントとかを見張ってる人がオブザーバーでしたね
。オブザーバー出てきますね。前の方で。
うん。
オブザーバー。まあ、FIA が各競技会で任命する中にオブザーバーいますね。
いますね。
違うか。
はいはいはいはいはい。
で、あの、オブザーバーはレースコントロールと常時無線が取れると。マイランダーさんも多分取ってるでしょうけどね。
あ、まあそれはそうでしょうね。
うん。まあでもルール上は、オブザーバーが無線連絡取れることが義務付けられてるっていう感じなんですね。うん。うん、
なるほど。
全競技車両を認識できる。
どういう意味ですかね。
どういう意味でしょうね。
認識、何？
あれまず見た。見分けれる、分かるみたいな。そういうことです。
見分けれるってこと？
じゃないかな。
そういうことなのか。
なんかあのパッと見て分かんないダメな実況アナみたいなことはないってことですかね。
あれ、
このテロップ出るまで分からないっていう。
間違えちゃう。
ね、アルファタウリとアルファロメオの区別がつきませんとかね。
危ない危ない危ない。
英語はどうなってる
の？それ大体の F1 ファンなれそうですね。
そういう意味なのかな。
僕自信ないな。
最近のメルセデスと、メルセデスとアストンマーティンが見分けにくいみたいなところもありますけど。まあでも それが最低条件ってことなんでしょうね、きっとね。各社がちゃんと見分けれるっていうことが、
全競技車両を認識できる、
認識できる、なんか
ちょっと不思議な感じですけど、
これ原文見た方がいい、
何なんでしょう、レコーナーですかね、何なんだろう、
そうですね、原文これ2020年の原文、
39条、うわ、39条すごい増えてんだな。セーフティーカ
ー、ああもう2021年は全然違うものになってますよ。あのスプリント予選が入ってるんで、そうですね、
FIA セーフティー、capable of recognizing all the competing cars って書いてますね。だから、
認識、まあ、ちょっと普通に訳せば認識、
見分けられだったらちょっと違う単語を使いそうな気がするから、なんか全部の車をこうなんかトラックマーカーみたいな、なんだ、
そうそうそうそうそう、そういうことですよね、きっと、
うん、そういうことじゃないかな、これ、
そういう意味だと思う。何かしらあの機器を端末を持ってて、そうそう、
なんか iPad みたいなの持ってて、
うん、
で、あ、この車ここにいて、この車ここにいるっていう状態にある人が乗るっていう
だと思う。
言ってるような気がしますね。うん、
それで、そうしないと整列したとかが分かんないですもんね。うん、自分の後ろにいるから。うんうん、で、あと、周回遅れを抜かさせないといけないから、
うん、
あの、こいつは周回遅れだから抜いてったっていうのをちゃんと確認できるとか、
うん、
そういう意味でのキットレコグナイジングですよね。さすがに見て分かるとか、そういうレベルではないと思う。
それはなんかね、そりゃそうだわなっていう。
なるほど、状況が把握できる人ですね、
うん、
だからね、
多分そういうことだと思う、
ちょっとこう分かりやすく訳すとね、
まあリコグナイジングが認識できるで間違っちゃいないんだけれどっていう、
いや、これはなかなか訳の幅が大きい単語だから難しいですね、
なるほどねっていう、まあ人が助手席に乗ってますということですね、
はい
はい、
で次が 39.2 フォーメーションラップのスタート時間より50分前からセーフティーカーがピットレーンを離れグリッドの前方の位置につき5分前シグナルが提示されるまでその位置にとどまる、この時点で、セーフティーカーはサーキットを完全に一周し所定の位置につく、
36条50分前から、まあ確かに前にセーフティーカーいますよね。
いますね。
いますよね。うん。
グリッドの50分前にピットレーンを離れて前方についてとどまる。5分前に一周してくるってことですか、じゃあこれは。
そういうことですね。
5分前シグナルが提示されるまで、まあそこにいて、この時点で、セーフティーカーはサーキットを完全に一周し、え、どういうこっちゃ、だからもう一周してそこにいるってことか。
うん、そうですよね。だって、その後セーフティーカーって走ってます
って。走ってませんよね、そんな。一周してこないですよね。
あ、そうなんだ。
そうですね。At this point, it will cover a whole lap of the circuit and take up position.この時点でサーキットを一周して位置を確保しているっていうことかな。
ことかな。順番としてはだから。
ああ、なるほどね。なるほど。
ピットレーンを離れて。その
50分前の位置にいる前に一周してきたってことです。
多分そうか。
そういうことかと思うけど違いますかね。
まあ、いずれにせよフォーメーションラップ始まるときにはセーフティーカーはあの隊列の前にいますよね。
そうですよね。
うん、
セーフティーカーフォーメーションラップ、うんですね。
まあ、まあでも一周してそこについてるってことなのかな。まあ、うん、
この時点みんながグリッドつき始めてつき終わって、その時にセーフティーカー前にいますよね。そのセーフティーカーはいつ退去するんだろう。
それはフォーメーション、
フォーメーションラップ
5分前か。あ、フォーメーションラップの後、
フォーメーション、え、あれ先、あれ先導しないか、しないな。
フォーメーションラップは先導しないですよね。でもフォーメーションラップが始まる瞬間はセーフティーカー前にいないですよね、いつも。
あ、どこ、あ、そう、どこ行くんだろうな。あれ？
だからその時
5分前まで、5分前までとどまって、そこから一周して、うん、で、あの本来の待機位置に戻るっていうことか、所定の位置。
そのピットの、あの、
ピットの入り口のところ、
うんうん、
に着くのかな。
そういうことだ。
そうです、そういうことですね。ああ、確かにそういうことだ。なるほど。
はいはいはい。
じゃあ5分前までいるってことですね。
うん、いるってことでね。
うん、
なるほど、なるほど。まあそこもルールに決まってたんだ。あそこにセーフティーカーが置いてあるっていうことはね。
うん、
なるほど、
うん、はい。じゃあ次 39.3 競技長の指示によりレースを非競技化するためにセーフティーカーが使用される場合がある。セーフティーカーは競技参加者またはオフィシャルが危険な状態または走路付近にいる状態ではあるがレースを中断するほどではない場合にのみ使用される、
うん、なるほど。
あ、非競技化するってのはそういうことね。あの、まあ、黄色状態にする、イエロー状態にするってことか。
そうですね。
英語だとニュートラライズですね。ニュートラルな状態にするという感じですかね。
なるほど、なるほど。セーフティーカーが使用される場合は、セーフティーカーが使用される場合は、オフィシャルが危険な状態、または走路付近にいる状態ではあるが、レースを中断するほど、まあそういうことね。まあセーフティーカー出動のことを書いてある。
うん、そうですね、うんうん。
なるほど。まあまあそんな不思議な
もの
ですね。次 39.4 セーフティーカー出動の命令が下された場合、公式メッセージ送信システムによりセーフティーカーデプロイド、セーフティーカー出動というメッセージが全チームに送信され、すべての FIA 投下パネルには SC が表示され、すべてのマーシャルポストはイエローフラッグの振動表示と SC ボードを表示し、セーフティーカーの活動の間保持する。
うん
うんうん、それは普通ですね。みんな知ってる通りだと思います。じゃあ次行きましょう。39.5 いかなる車両もセーフティーカーが出動中のどの状態であっても不必要に遅くまたは不安定な走行する、または他のドライバーあるいはそれ以外の人に対して危険を及ぼす可能性があるような方法で運転できない。これはかかる車両がコース上にいる場合でも、ピット入り口あるいはピットレーンで走行中である場合にも適用される。
うん。
なるほど。
だから、まあ、 セーフティーカー中のマナーってこと
ですか、ね、そうですね。
そうですね。
うん。まあ、不必要に遅く走ることも怒られるんですね。
うん。そもそもあれですよね、セーフティーカーから10車身以内、まあ、それ多分出てくるかな、うん、
ありますよね。うん、
あ
にいない、そうだ。いないにいないといけないし。
はあはあはあはあ、そういうこと。なるほど、なるほど。まあ、
まあ、なんかよくはないけど、うん、セーフティーカー中にスピンするとペナルティ受けたりしますよね。
うん。はいはいはい。そっか。なるほどね。まあ。
ウィービングはいいのかな。あれもなんか、まあ、ね、そんなに危険じゃないのか。
まあ、不安定だそう
ね。
うん、
まあ、コントロール下にあるという意味ではいいのかな。
はい、まあ、確かに。次行きましょうか。 39.6 セーフティーカーはオレンジ色の灯火を点灯させながらレースの先頭車両の位置に関係なくトラックに合流する。関係ないんだ。あ、まあ関係ないか。
まあ合流時点では関係ないですよね。
うん、関係ないか。そうか。別にだからあのこう合流のタイミングを見計らって入ってるわけじゃないんですね。
そうですね。
うん、
うん、なるほど、なるほど。はいはいはい。まあ、それは普通だな。39.7、全ての車両は減速し、レース中セーフティーカーの後方に車両10台分以下の車間距離を保ち整列しなければならない。これですね。
これですね。
セーフティーカーの後方に車両、これってごめんなさい、ちょっと途中で切っちゃうんですけど、セーフティーカーの後方車両10台分以下ってことはどういうこと？
セーフティーカーから10車線以内。あ、そうです。あの、先頭車両ですね。
ああ、そうか。
先頭車両。先頭車両はセーフティーカーの10車身以内にいなさいっていう。
いなさい。ああ、なるほど。
ことですね。
そっかそっか。あ、わかりました。で、続きがあって、セーフティーカーデプロイドの出動中っていうメッセージが、公式メッセージ送信システムにより全てのチームに送信された時点から、各車両が第一セーフティーカーラインを2回目に通過するときまで、ドライバーが十分に減速して走行することを確実とするため、ドライバーは各マーシャルセクターについて少なくとも1回、および第一と第二両方のセーフティーカーライン上は、FIA ECU が設定した最低タイム以上をかけて走行していなければならないと。うん。競技審査委員会は上記に求められる最低タイム以上での走行をできなかった一切のドライバーに、第38条ほにゃほにゃの、いずれかのペナルティを課すことができると。うん、まあ、つまり、2回目に走行するってことは、まあ、一周してくるまで、にはってことか。
そうですね。一周以内にですね。
うん。セーフティーカーの後ろに着くまでの一周はゆっくりちゃんと走れよってことか。
ややこしい訳だな。そうか。あ、そうか、まずすいません、あの、全ての最初のところですけど、すべての競技車両だから、どの車も前の車から10車身以内じゃなきゃダメってことですね。
うん、ああ、そういうこと。ああ、そういうこと。あ、だから、そうか、車間距離は、それぞれ
前の車間距離は、ね、うん、10台分以下、うん、
はいはいはい、
ですね、すいません。うん、で、各車両が第一セーフティーカーラインを2回目に通過するときまで。わかりにくいな、この役。
こっち、わかんないですね。
だから、一周してくるときまでに、ゆっくり走ってこさせるために、ドライバーは、それぞれのマーシャルセクターを、ある程度のタイムよりも、ゆっくり走んなきゃいけない。
ああ、そういうことですね。ああ、そうか、そうか、そうか。
だから、
あ、だから1回目っていうのは多分その出てすぐのところまではまだ、ね、あの、その速度指定はないけど、
うん、
その
あともう1回セーフティーカーが出た後で、もう1回コントロールラインというか、まあ、そのホームストレートで帰ってくる時までにゆっくり走らせなきゃいけません。
そういうことです。あ、そうかそうか。 そうか、例えば最終コーナーでセーフティーカー出ちゃっても そんな急には速度落とせないから、
うんうん、
1回はいいっていうことなん
で、1回はいいっていうか、
うん、それ以降は、タイムが基準設定されていて、
うん、
それより遅く走らないといけない、
うん、でその一周の間のマーシャルセクターは少なくとも1回はゆっくり走ってないとダメなんだ、
うん、
っていうことだよね。
そうですね。
なんでそんなこと言うんだろう。
少なくとも1回、第一セーフティーカーラインってあのピットの出口のとこですよね。
そうかな。
あれ違う、逆か、入り口か。
第一が入り口ですね。
入り口か、入り口のとこにあって、はい、第二が出口になるんですか。
はい。
うん。
だから、まあ、第一入り口だから、第一と第二と。
少なくとも一回って、
うん。なんだろう、遅く走らなきゃいけないっていうことを言っているのはわかるんだけど。
うん。
うん、細かい
第1と第2両方のセーフティーカーライン上は最低タイム以上かけて走行しなければならない。マーシャルセクターは FIA、 ああなるほどね、そうだよね、うん、まあこれ要するにゆっくり走れっていうことですよね。
まあそうですね。
うん、
at least once
十分に減速して2回目に通過するときまでにゆっくりしといてください。そのためにドライバーは各マーシャルセクターに、だから少なくとも1回って言ってんのは、まあマーシャルセクターがコース上には大量にあるはずです。で、その中でも1回は最低タイム以上をかけてゆっくり走った区間を作らなければならないっていう、
うん、まあそうですよね、単純に。
まあなんでそれを1回と言ってるのかよくわかんないですけど、まあ
それって15回、例えば15個あるとして14個をレーシングスピードで飛ばして1回だけ減速すればいいっていうことではないですよね、きっと規則の意味的には。
そうっすね、
うん、
そういうふうに書いてあるように読めるんですけどね。なんか一個だけ守れ
ば、まあルール、うん、そうですね。ただまああれですよね、そのまあ例えばタイミングとか場所によってはセーフティーカーデプロイドの信号が出た後のマーシャルセクターを全開で走っちゃうことは全然考えられますよね。
まあそれはありますよね、うん、
だからそれは許す。でそれを何個許すかっていう話は多分キリがないから1回ってしてるのかなって思ったんですけどね。
ああなるほど、
うん、
ああ
これか。でその次の第1第2の両方とものセーフティーカーライン上は、ゆっくり走るっていうこともおよびっていうところで結ばれてるんで、
うん、
まあなんか2回目のホームストレートはゆっくり走ってないと絶対にダメですよねこれ。
そうですね、それは。
そうですよね。
うん、
ああ、だから余裕を持たせて少なくとも1回と。
うん。
うん、
ちょっと、もうちょっと、この文章を精査してみたいですね。
確かに。
うん、ちょっと今分かんないけど。
うん。
たまにこれ、ペナルティ出てますよね。
早すぎたっていうのは見る気がします。
早すぎたってやつ。うん。なんか、減速失敗みたいな。
うん。
そうですよね。
うん、まあちょっとそんなところで次に行きましょうか。なんとなくもやっとするけど、39.8、下記 A から H の場合を除いてセーフティーカーがピットに戻った後車両が最初にラインを通過するまでドライバーはセーフティーカーを含め他車の走路上での追い越しが禁止される。はいはい、セーフティーカーの間は抜いちゃいけませんよっていう話で、例外が A から H に挙げられていますと。で、まず例外の1個目 A、ドライバーがセーフティーカーにより追い越しを指示された場合、はいはいはい、先行けと、先行って後ろにつけみたいな話ありますよね。で、あと B、2個目、下記36条 14C あるいは 39条12の場合、ちょっと待って、36ってなんだ、
36の
14、スタート手順の特例、
雨、長いな、これ。
長いですね。あ、セーフティーカー、これか。
そうです
ね。14C。14C、1、2あたりがあって、で、グリッドを離れる際に遅れてしまった車両があった場合とか、ピットレーンスタートの車両が複数あって、そのうちの1台が不当に遅れる場合。まあ、遅い車がいた場合ですかね。
そういうことですね。
うん、
なるほど。で、39条12って言ってるのは、あれか、いつものやつだ。あの、周回遅れの車を前に出して、あの、後ろにつけと言っている場合のことですね。うん、で、3つ目、例外の3つ目。C、ピットに入ろうとしているときに、ドライバーは第一セーフティーカーラインに到達した後で、セーフティーカーを含めたコースに残っているその他の車両を追い越すことができる。ああ、なるほど。
第一に到達したとき、入り口の方。第一に
到達した後で、セーフティーカーを。
ピットに入ろうとしているときですね。
これ必要ある？あるか。
あれ、だから。なんかこれ前言った気がしますけど、ベッテルがセーフティーカー中にピットレーンで2台抜きを披露したことがあったじゃないですか。中国グランプリ違うかな、ちょっといつだったか忘れましたけど、あれはこれにのっとってるんで、
それはどっちかっていうと、ルール上問題なしとか。違うか。
いや、入ろうとしてるときです。入ろうとしてるとき。
入ろうとしてる。
ピットエントリーで、そう、ピットエントリーで2台抜いたことがあったんですよ、ベッテルがセーフティーカー中。
はいはいはい。なるほど。
でそれはまさにこれだと思いますよ。
あ、でもこれコースに残っている車のこと言ってますよね。
あ、そうか。そうか、そうか。
そうそうそうそう。
ということは、例えばですけど、シルバーストーンってものすごい、うん、あのピットレーンが本線をショートカットする形で作られてるじゃないですか。
はいはいはいはい。すごい内側入りますもんね。
そうそうそうそう。しかも最後の試験。資源というか最後のなんだ、うん、を使わないん で、あれって多分ピットレーン侵入すると一回抜いちゃうと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
うん、
ああ、そういうことを問題ないと。それは見越してか。
多分そうかな。
ああ、確かに。
そうですね。ベッテルの話じゃなくてそっちか。
D もそのエグジットバージョンで、出る時の話で、まあ例えばスパとかアブダビとかって、はい、ちょっと内側回りますもんね。それで抜いちゃうことは良しとするよと。
そうですね。
ピットで抜いちゃう、うん、結果として抜いちゃうっていう。
抜いちゃう。うん。まあ、状況はね、あの距離が短いですからね、うん。それは前に出ることは全然ありえますよねと。うん、なので、それが D。C と D は、ピットに入ろう、出よう、入ろう、出ようっていう、ピットレーンが短い場合とかに前に出ることはなくはないから、それを許そうと。
うん。
うんうん、で、E。5つ目、セーフティーカーがピットに戻ってくるとき、第一セーフティーカーラインに到達した後で、走路上の車両に追い越される場合。ああ、だからセーフティーカーが、消えますよと、肩の退去しますよっていうときに、第一セーフティーカーラインに到達した後で、普通に、レーシングカーが抜いていくことは良しとするっていうことか。
うん。
うん。あ、そう、もうあんま見ないけど、あれ、やり得るっちゃあり得るか。
いやでもほらセーフティーカーこの時はピットレーンに行くわけだから、うん、あの交錯しないわけですよね、うん、多分加速していけば抜いちゃうんじゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、
そっか、溜めて溜めて溜めて、うん、でセーフティーカーピットレーンの方に退去して、うん、でレーシングスピードでスタートしていく時にコントロールラインの前でもう抜いてるってことはありそうですよね。
まあありそうですよね。そっかそっか。はい、6つ目 F、 ピット入り口、ピットレーン、あるいはピット出口にいる間にドライバーは同じくこの3つのエリアにいるその他の車両を追い越すことができる。ああ、まあそれはそうだよね。
だからさっきのベッテルの件はこれもそう、うん、
これですね、
うん、これもそうだし、あとピット作業中に抜くのはもちろん OK ですよね、
う
ん、
まあまあその順位変動はあるぜということですね、うんうん、まあそれはそうだ。はい、次、G、セーフティーカーがピットレーンを使用中、 に指定のガレージエリアに停止している車両が追い越される場合。どういうことだ ?39.11 を見ようと書いてますけど、
ホームステイを通過するんじゃね、あのホームステイを使わないときですかね。
そうですね、ホームステイという事故があって、使えないときはピットレーンに逃げますけど、その時にあのピットストップする車は抜いていいと。
うん
まあ、一応別立てで置いてあるんですね。
なるほど。なるほどね。で、最後、H。明らかに問題が発生して速度を落としている車両の場合。まあ、そりゃそうですよね。うん、まあ、トラブル発生して止まりそうみたいな話は、うん、まあ、抜いても全然問題ないよと。まあ、そういう例外を除いて、セーフティーカー中は追い越しが禁止であるっていうのが今の条文ですと。
はい。
はい。次、39.9。競技長から指示があった場合、登場するオブザーバーはセーフティーカーと先頭車両の間にいる車両に対してグリーンライトを使ってセーフティーカーの前に出るよう合図する。これらの車両は減速したまま他の車両を追い越したりせずに走行を続け、セーフティーカー後方の車列につくと。あ、緑が光ってるんですね。
グリーンライトを使う。
セーフティーカーと先頭、セーフティーカーと先頭車両の間にいる車両に対して
追い越していいよっていう時ですよね、
うん、これあれですよね、あのさっき出てきたそのレースの先頭車両の位置に関係なくトラックに合流して先頭車両を、そのリーダーを捕まえるまではリーダー以外の車は先に行かせるっていうことですよね、
うん、そういうことですね。だからこの場合先頭車両っていうのは、まあ、あの順位上トップの車っていう意味ですね、きっと。
そういうことですね、はい、レースリーダーですね、
うんうんうん、そういうことね。なるほど、はい。緑が光ってるんだ、あんま見てないですね。
あんま気にしたことないですね、
まあ、あんまり映らなそうですよね、うん、この場面、
うん
うん、大体こういうことやってるときって、
はい、
どうぞどうぞ、はい、大丈夫です
大丈夫ですか、はい、
はい、
じゃあ次 39.10、下記第39条12項の場合を除き、セーフティーカーは少なくとも先頭車両がその後方につき、それはそうだよね、残りの全車両がさらにその後方に整列するまで活動を続ける。一旦セーフティーカーの後方についたなら、うん、レース先頭車両はセーフティーカーの後方車両10台分以内の車間距離を保たなければならないと。
あれ、ここは先頭車両だけですね。だからね、うん、先頭車両は
重要です。うん、そうですね。
さっきのは前車で。
さっきは何もね、なかったですよね、そういうの。
はい。
うん。
うん、
これは、あれか、
うん。これは隊列は整理する、整列されるまで走り続けるんですね、セーフティーカーは。
うんうん。
あ、そうですね。
うん。
うん、なんとなくもうここでいいやっていうことはないんだ。
それはそれはそうでしょうね。
あ、だからなんか、あの、なんですか、トラックハザードっていうんですかね、その、
はいはい、
コースが散らかってる状態が終わったらセーフティーカーはどくんじゃなくて、それが終わって、かつ隊列が整うまではいるんですね。
あ、そうですね。
そうですね。
うん。なるほど。
この10写真以内っていつでしたっけ、またベッテルの話ですけど、ベッテルがあのペナルティ受けましたよね。
開けすぎ
みたいな。車間距離、うん、開けすぎで。いつだろう、ハンガリーだった気がする。多分10年以上前だと思うんですけど、レッドブル時代のベッテルかな、2010年ぐらいかな。それ以来見た記憶もあんまりないですけど、
うん、
もうちゃんとペナルティは受けるんですよね、そういうふうに。
これなんで守らなきゃいけないんだろう。
まあ不当に開けすぎるのはダメとか、うん、まあ、なんだろう、レースを不当に遅らせるとかあと、まあ、ね、先頭がコントロールできちゃうと先頭だけタイヤを、
あ、確かに、
あの、うまく温めるとかもできそうですから、はいはい、まあ、セーフティーカーのスピードに合わせて走りなさいっていうことで、みんなの条件を一緒にするんじゃないですかね。
なるほどね。そうか。で、この例外があって、39条13って書いてるのは、セーフティーカーがインディスラップ、退去する場合の話。
ああ、はい。
そういうことか。なるほどね。はい。次、39.11。 特定の状況下で競技長は競技車両およびセーフティーカーに、ピットレーンを使用することを要請できる。この場合ピットエントリー開始前にピットレーン使用の合図が表示され、すべてのチームは公式メッセージ送信システムにより知らされる。すべての車両はその後ピットレーンに侵入し、そこを通過し走路に再合流しなければならない。しかしながらこの状況でピットレーンに入った車両は事故のガレージエリアに停車することができる。ピットレーンに入る要請があったにもかかわらずそれを行った怠ったドライバーには第38条 3C のペナルティが課せられる。競技車両およびセーフティーカーがピットレーンを使用するよう要請された場合を除き、セーフティーカーが出動中タイヤ交換の目的でない限り、いかなる車両もピットへ侵入することができない。はいはいはい。だからホームストレートが散らかってますよとかっていう時に、セーフティーカーはセーフティーカーおよびその隊列はピットレーンを使いなさいっていう合図が出ると、うん、でその時は別にガレージエリアに止まってもいい。でその要請が出てるけど、走行つつホームストレートを走り続けたやつにはペナルティーが課せられると。
出ました、今年ありましたよねこれね。
ラティフィー、
ラティフィーがやられてましたっけね。
アゼルバイジャンから、
うんうん、アゼルバイジャンか、そうですね。
あのエンジニアが、うん、あれなんだっけ、ステイステイステイとか言っちゃって、うん、だから、
うん、ステイしてっちゃったっていう、
うんうん、そこは本当にステイして多分それはピットに止まるなって意味で言ったと思うんですけど、ラティフィーがホームストレートを走れって受け取ったんだったかな、なんかそんなような、
うん、そうそうそう、はい、ありましたね、
うん、
はいはいはい。
でこれでペナルティーが出た
と、うん、実際起こるんですねこういうことは、
うん、うん。2分目が気になりますね。これタイヤ交換の目的でない限りっていうことは、これピットレーンを使おう、セーフティーカー中にピットレーンを使いなさいっていう命令が出たとき、ん？違うか。
タイヤ交換になったら入っていいよっていうことじゃないですか。だから、だから
要請された場合を除き、
除きか。
普通、
そうか。
普通に通過してるときにタイヤ交換だったらピット入っていいよという。
いいけど、まあドライブスルーをなんとなくやる。やったりするのは、
うん、
セーフティーカーをなんとなく走、あ、じゃあピットレーンをなんとなく走るのはダメだっていうことですね。
これ例えばウイング壊した場合とかってダメなんですか？
確かに気になる書き方ですけどね。まあでも
タイヤしか書いてないですね。
なんか車両の修復とか
ダメなんじゃない
ってことはないですよね。必ずタイヤは変えるでしょうけど。
ああ、
原本
もタイヤ。
うん、
そうか、うん、例えばフロントノーズ変えたいっていう時にはタイヤ交換すればお前タイヤ交換してないじゃないかって言われないから大丈夫みたいな、
うん、そう厳密に言うとそういうことになるのかな。
タイヤ、うん、
確かに For the purpose of changing tires って書いてありますね。
絶対タイヤ変えないとダメっぽいですね、
うん、
なるほど。これって結構知らない人もそうですけどねセーフティーカー中にピット入ったら絶対タイヤ交換してるはずだと。
そういうことですね。
そういうことですね、
うん
うん、
ちょっと今後確認していかなきゃいけないですね、うん、ね、
そうですね。
まあそれは面白いですね。
そうそうそう、なんかピッなね、あのブレーキダクトのガムテープ剥がすとか、なんか、あの、ガーニフラップ外すとか、なんかそういうことだけもダメなんだっていう。
どうせ最後尾だからウィングのアジャストだけして戻るとか、そういうことは、
できないんだ。
できないと。
ダメ
なん
ですね。うん。まあね、ピッツ、セーフティーカーの出動中なんだから、まあタイヤ交換しないと損ですよね。普通に。
まあそうそう、あの、うん、現実的には絶対するだろうけどっていうのは、ありますよね、
うんうん。うん。なるほどね。はい。じゃあ次。39.12、競技長がそうすることが安全であると判断し、公式メッセージ送信システムにより、ラップドカーズメイナウオーバーテイク、周回遅れ車両は追い越しかのメッセージがすべてのチームに送信された場合には、先頭車両に周回遅れにされていたすべての車両は先頭車両と同一周回にいる車両およびセーフティーカーを追い越すことが求められる。これはセーフティーカーが出動した後で第一セーフティーカーラインを2回目に超えた周回の終了時点で、ラインを超えた時に周回遅れになっていた車両にのみ適用される。変な条件ついてないこれ。セーフティーカーが出動した後で第一セーフティーカー2回目に超えた周回の終了時点でか。ああ、なるほどね、はいはいはい。 まあ、セーフティーカーの出動がこう定常的になってきた時点で周回遅れになってた人っていうことですね。
そういうことですね。
うん、確かにそういうタイミングで出ますよね。
はい。で、先頭車両と同一周回にいる車両およびセーフティーカーを追い越した後、追い越しをすることなく適切な速度でコースを進み、セーフティーカー後方の車両隊列の最後尾につくようあらゆる努力をする。先頭車両と同一周回にいる車両は追い越されている間、それが安全に遂行されるようレーシングラインを離れることが避けられない場合でない限り、常にレーシングラインに留まっていなければならない。競技長がセーフティーカーの存在が引き続き必要であると判断しない限り、最後に追い越された車両が先頭車両を追い越したら、セーフティーカーは次の周回で周回の終了時点でピットへ戻る。はい。まあ、抜かれる方は安全にいてください。抜く方も抜いたら、ゆっくり安全に走れよ。
はい。
ということですね。
まあ、その、指定されたタイムぐらいで走るんですかね。あ、もっと飛ばしてるんだっけ、
なんか飛ばしてる気はしますけどね。
しますよね。早く追いつかないとっていう感じで。
うん、
このルール自体がどうなんでしょうね。なんか、これのせいで、むやみにセーフティーカーが長くなってる印象も。
そうですよね。
うん、あって。
2、3分かかりまし
たね。まあ、
長いね。ベルギー追いついてくるまでって。そうそうそうそう。ベルギーなんか44周しかないのに、これのために1周使っちゃってとか。
1周長いしね。なかなか追いつかないから、2周、3周待ったりしますよね。
そう。一応待たなくてもいいとは書いてあるのかな。
待たなくてもいい。それはでも、まずいんじゃないですか。また。
この、セーフティーカーは次の周回の終了時点でピットへ戻るというふうに書いてあるんで、
まあ、
大した事故じゃなくて、セーフティーカーとりあえず入れて行かせたけど、あ、まあもう入れちゃえっていう時も多分ある気は
する。なるほど、まあ、まあ今ならバーチャルセーフティーカーでいいやっていう感じの、
ね、うん、これどうにかなんないのかなって思うんですけどね、うん、こう間に周回遅れ入れたままリスタートをかけるとか。
そうですよね、それをやらない
んだろうな。まあ、こうなってるっていうことではしょうがないですけどね、
うん、
これでもあれなんでしょうね、きっとそのラップダウンされてる周回遅れになってる車にチャンスを与えるためってことなんですかね、やっぱ。
まあそうなんでしょうね、
うん、
まあ、その時点でラップダウンされてるんだからっていう気がしないでもないですけどね、個人的には。
まあね、まあね、
うん、
まあでもその各社のギャップを詰めてから再開した方が面白いかなっていうことか。
で、まあ、リスタートも同一ラップ同士で近づけてやった方が面白いっていうのは、まあ、その通りだとは思いますけどね。
うん。
だ、その代償としてセーフティーカーがちょっと不必要に長くなる傾向もある。
うん。
というところですかね。
うん。うん、で、最後に一文ついていて、競技長がコース状況が追い越しに適さないと判断した場合には、オーバーテイキング will not be permitted のメッセージが公式メッセージ送信システムにより、全チームに送信される。まあ、追い越し不可であると。まあ、これはたまに出ますよね。出ますよね。これセーフティーカーが出たときに、このメッセージがセットに出ることはありません？画面に。
あんまり印象に。でもまあ三宅さんがそうおっしゃるなら多分そうなんでしょうね。
なんかそれはそうだろうって思いながら見てるんですけど、いつもオーバーテイキングはダメだしょうっていう。
じゃあ最初にこれとこれが出て、後でメイナウオーバーテイクが出るってことですか、その
じゃないかな。
あ、そうか。まあそうですね、事故起こって片付けるまではできなくて、うん、で片付いたら抜いておくて整列して、そ
う
そ
う
そ
う、
でリスタートですかね。
うん、
基本的には事故直後は出てるのか、むしろ
そういうことなんですかね、
うん、
これね、
はいはいはい。これちなみに隊列を整えないで再スタートすることはないっていう認識で合ってます？
あ、いや、でも僕はむしろあるっていう認識だったんですけど。
あるんですよね、これ多分。
うん、あの、この特にその真ん中の段落の 競技長がセーフティーカーの存在が引き続き必要であると判断しない限り、セーフティーカーは次の周回の終了時点でピットに戻る。だから、抜いちゃった後、追いついてきてないけど、もう再開っていうことはあると思ってます。
あ、いや、ラップダウンされてる車を前に出さないで再開することはない。は
い、あ、そういうことか。
それはないですね。
ない。
ない。最後に追い越された車両が先頭車両を追い越したら、っていうのは、まあ、一応前に出したらっていうことかな。
うん、あ、そうですね、うん。それはそういう条件だから。
ダウンをね。
うん。
あ、でも後ろに追いつく前に始めちゃうことはあるってことか。うん、
それはあるけど、確かにそうか。周回遅れは前に必ず出すと。
前には出すという感じですかね。
うん。で、まあ、このラップダウンされてる車を前に出せよっていう命令が出たら、もうすぐセーフティーカーが片付く合図ってことですよね。
まあそうですよね、
うん、
次の週には入るっていう合図と同じ意味にもなるわけですもんね、うん、
本当になんかでもなんか前に出した後でもう一周ぐらいしてる時ないですか
そんなことない、まあ、一応それはほら競技長が必要であると判断したんじゃないですか
ああそうかそうかそうかそうかそうかそうかあそうかそうかなるほどなるほどねそうかそうかはいじゃあ次行きましょうじゃあ 39.13競技長がセーフティーカーを呼び戻しても安全であると判断したときには、セーフティーカーインディスラップ、セーフティーカーこの週で入るのメッセージが公式メッセージ送信システムにより全チームに送信され、セーフティーカーはすべてのオレンジ色の灯火を消す。これはセーフティーカーがその周回が終了した時点でピットレーンに入ることのチーム及びドライバーへの合図となる。この時点でセーフティーカー後方に位置する先頭車両が走行ペースを決めることができ、必要であればセーフティーカーとの車間距離を車両10台分以上としても構わない。
うん、そう
ちょっとここまでですね。だから灯火が消えた時点で、ペースは、リーダーのものですよと。
そういうことですね。
うん。レース1位の、人が自由であると。
これ去年のエミリア・ロマーニャでしたっけ、大事故が起きたのリスタートで。
エミリアだっけ、あ、そうか、そうですね、あれ
そうですよ、うん、違ったっけ、イタリアだっけ、いや、
あ、うん、いや、イモラじゃなくて、あそこですよね、なんだっけ、あれだ、フェラーリ1000グランプリ記念のとこじゃなかったでしたっけ、
あ、そっちの方か。うん、あれでなんか消すのが遅くて、ボッタスのガソリンが間に合わなかったって、あれは消すのが遅いのが原因だったっていうふうに言われてますね。消すまでは10写真撮れないのに、もうそんなコントロールライン手前で消されてもっていうふうにボッタスは言ってましたよね、確か。
だから必要以上に遅くする必要があり、全部の車両が一気に詰まって追突事故が起きたってことですよね。
そういうことでしたよね。
うん、
あ、そう、これオレンジ色の灯火、その大事なんです ね、
うん、ね、消えると、あ、消えスタートですねって解説しったりしますね。
そういうことなんですね。はいはいはいはい。おお、
うん、でその後にまあ安全上のことがいろいろ書いてあるんですけど、セーフティーカーがピットへ戻る前に事故を起こす可能性を避けるため、セーフティーカーの灯火が消された時点からドライバーは一貫性を欠く加速あるいはブレーキングのない、また他のドライバーを危険にさらす、あるいは再スタートの妨げとなるような、その他一切の行為のない一定ペースで進まなければならない
、うん、
あら、そんなこと書いてあったらなんかペースコントロール難しいじゃないですかね。
だからじっくり溜めてはいいけど、加速してブレーキングして、ま、加速してブレーキングしてってやるとダメ、ペナルティーだ、怒られる。まあどこまでがその範囲かっていうのが難しいというか、そうですね、そのね、勝負しどころなのかもしれませんけど。
そうですね。
あ、
1回加速し始めたらもうブレーキは踏んじゃダメなんですね、
まあ、うん、そうですね。だから溜めてドンはいいけど、溜めてドン、また溜めてドンみたいなのはダメだ、
ね、それは絶対に、うん、まあ実際危ないですね、
うん、なるほど。
変な日本語これ、
うん
変な日本語ですよ、ね、
加速だ、一貫性を欠く加速かブレーキング がダメなんですね、これだから。
そうそうです。
そうですね。これ内が頭にかかってるんですね。
加速もブレーキングもしていいけど、
うん、
一貫性を欠いてはいけないってことですね。一貫性、
ね、
エラスティックだって気まぐれな感じ、気まぐれなアクセル、気まぐれなブレーキはダメ。
あ、だからこれ、もうちょっと分かりやすい日本語にすると、一貫性を欠く加速あるいはブレーキングや、ブレーキングをしたり、他のドライバーを危険にさらしたり、再スタートの妨げとなったりするような行為をせずに一定のペースで進まなければいけないんですね。
そういうことですね。
はい、
うん、これは JAF は DNA さんを雇った方がいいんじゃないかなって
日本語を翻訳するっていうのも
それでも本当そうそうそう、いやでも最終的に翻訳っていうのは元の言語の能力がないとできないですよね、実際。
まあまあ、
そうそうそう
ですよね。うん、うん、はい。じゃあ次、まだ続きがあって、セーフティーカーがピット入り口に侵入すると同時に SC ボードが撤去され、決勝レース最終周を除き先頭車両がラインに近づくと同時にイエローフラッグが撤去され、グリーンフラッグがライン上で提示される。まあそうだっけか、セーフティーカーがピット入り口に、まあピットに戻ってきましたよっていう時に SC ボードが消えて、ファイナルラップの時を除いて先頭車両、あ、そりゃ そうか、だからレース再開の合図にグリーンが振られますよって、それだけですよね。
うん
うん、
そういうことだよね。
そういうことですね。
で、まあ最終ファイナルラップならチェッカーフラッグが振られますっていう、それだけですよね、きっとね。はい、で 39.14、 セーフティーカーが出動中の各周回はレース周回として数えられる。うん、そうですよね。ただし36条14に規定される手順が実行される場合、第5条 3C が適用される。まあ、さっきのあれか、あの悪天候のスタート時の話。
そうですね、
36はそうですね、うん、
あ、でその場合はあの周回数が減らされていくっていう、
あ
ー、うん、レース途中の出場じゃない、ないけどセーフティーカー先導の周回も、あ、うん、あの
そういうことか、
減って減ってスタートされるっていうことですね。
なるほど、
う
ん、なるほど、はい、で次 39.15、 セーフティーカーが最終周の開始時点になってもまだ出動中であるとき、あるいは最終周で出動することになったとき、最終周の終了時点でセーフティーカーはピットレーンへ入り、競技車両は追い越しをすることなく通常通りレース終了合図を受ける。なるほど、
うん、
まああんまり見たことないかな。まあこの間のアゼルバイジャンがそれ、違うか、
アゼルバイジャン何なんだ、
アゼルバイジャンはレースしたんじゃないですか。
残り、あ、そうか、あれは残り2週間なんかで、あの中断になった話でしたね、
うん、僕が覚えてるのはモナコでシューマッハがこの状況でアロンソをパスしてドライブスルーペナルティを受けたっていうのですね、2010年ぐらいかな、これも確かに、ね、この前の年までルールが違ったんですよ。あの、第一セーフティーカーライン超えたら追い抜き OK だったっていうルールから、やっぱり追い抜きはなしっていうルールに変わっていて、で、それをシューマッハが勘違いして抜いてしまって、はい、少し一悶着あったけど、はい、ダメだということになったんじゃなかったかな。
なるほど。なるほど。なるほど。え？ファイナルラップがセーフティーカー状況下であっても第一セーフティーカーラインを超えたら抜いていいっていうルールがあった時があったんですか。
あったはずです、まあ、ちょっと詳しいものも覚えてないですけど、少なくともシューマッハはそれにのっとってやったんだって主張していたと思います。
なるほど、そのルールもどうやねんって感じですよね。
第一セーフティーカーラインじゃなくて、もしかしたらあの退去時点でグリーンになってそこでもういいはずだっていう主張だったかもしれないですね。
めちゃくちゃスプリントレースが展開されそうですね、うん、
でも鮮やかでしたよ、あの最終コーナーでインブズバッとさして。
なるほどね、はい、以上がセーフティーカーでした。
はい、
はい、
すみません、セーフティーカーが F1 でこう導入されたのって最近っていうか90年代ぐらいですよね。昔から走ってたんですか、
これ。90年代の後半だったかな。90
年代かな、うん。
インディーカーを参考に入れたんですか、これ。
ああ、参考にしたんですかね。
なんだろう、どうなのか、なんか覚えてないですけどね、ちょっともう今は 思い出さない。
昔はなかったですよね。
セーフティーカーを導入したのは安全の向上の一環なのかな。
そうですね。
そんな全然関係ないのか。
ちょっとまた悪名高いウィキペディアでも見てみますか。
こういう時のウィキペディア。
92年にルールで制定されたと。あ、
結構早いですね、90年代のね。
うん、あ、でもなんか使われてた歴史はあるらしく、1973年に使われたこともあるらしいと。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、これルールに基づかない運用としてのセーフティーカーだったんですかね、きっと。
あ、
で初導入が1993年のブラジルグランプリと書いてはあります。
まあ、なるほど、まあ、なるほど、それぐらいの感じと。